皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
先生には毎回、北朝鮮問題とか韓国の問題とかですねお話しいただいてるんですけども、はい。この前パク・クネ大統領が、はい、就任された時、はい、日本から正式にですね、はい、招待されてその晩餐会も出られたということで。
そうですね、あの就任式に出られて出てそれから夜7時からですかね、あの晩餐会に招かれて、それで控え室で大統領にお会いして、あの握手をして
握手して何を喋られます？
あのいや、おめでとうございますというふうに言ったら、はい、まあ、遠いところお疲れ様でしたとか、そういう
少し日本語喋られるんですか？
いや、韓国語で、韓国語で
もちろん中国語も喋られるんですね。
中国語もできますね。
英語も、
はい、晩餐会には、まあ、140人くらいですかね。
結婚式のね、結婚式の140人ではなくて、はい、世界からの超一流ですよ、140人でしょ。
そうですね、
190カ国があるんですよ。 そのうちから一人選んでも、はい、ね、まあ、ね、すごいですね、
はいはい。隣に僕のテーブルには立食パーティーじゃなくて、はい、こう座って丸いテーブルで隣に在韓米軍司令官デビットっていう方も座っててちょっと話をしましたけどね、
はい、すごいな、うん、はい。そういう正式な、ね、そういう、まあ、大使館で開催するパーティーとかあるいは大統領が、ね、就任したのはすごいと思うんですけども、はい。すごい、まあ、先生は、朝鮮半島問題のですね、まあ、実績第一人者と思うんですけども、まあ、最近北朝鮮が、の気難さというか非常に、ね、
そうですね、
停戦協定っていうんですか
ちょっと不気味ですね、
うんうん、はい、不気味なんで、はい、まあ、国連でも経済制裁のこととかいろいろあるんですけれども、はい、その辺ちょっと分析をですねこれから30分お伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
はい。
そうですね、北朝鮮が今回ばかりはかつてない、まあ、ほどすごい調子で韓国とアメリカ最近はまだ日本も非難しているというかちょっと普通には考えられないそういう調子でものすごく怒ってるんですね。何に怒ってるのかちょっと分かりませんが、うん、例えば核兵器で先制攻撃をすると、
はい、
でワシントンが火の海になる可能性もあると。で最近、まあ、オバマさんは戦略的忍耐といって、まあ、子供が泣きわめいでも、
はい、
ほっといているという、まあ、そんな戦略的な忍耐というんだけれども、まあ、ほっといてるんですね、
はい。
そこに反応がないから今度は日本も例外ではないと核先制攻撃の、ね、うん、対処として、まあ、そこまで一つの国がですよそこまで言ってるということはこれはちょっと普通には考えられない。
うん、
それと韓国に対してはヨンピョン道というこの間砲撃を受けた島ですよね。そこの住民に対してはもう早いとこ逃げなさいというふうに言うくらいちょっと普通には考えられない冷静さを失っているんですね、
うん。その背景にはどういうことがあるんでしょうか。
ですからこれはねいくつかのまあ要素はあると思います。一つはちょっと緊張を高めるということは国内状況が非常にこう、まあ、統制が効かなくなったという見方もできます。つまり、はい、北朝鮮のエリート層もその一般住民もそういう緊張を高めないとなかなかその指導部の周辺にこう一丸としてこう団結できない、
うん、
ちょっと気が緩んでる状況というのが一つ考えられる、うん。それからもう一つはですね韓国に、まあ、対して、まあ、今新しい政府が発足してるんですが韓国は北朝鮮を支持する勢力と、
はい、
それから、まあ、北朝鮮に厳しい態度を取ってる その2つの勢力の中で今、まあ、結局はパク・クネ、を代表とするその保守勢力が政権を取ってますよね。だからその勢力が今度北朝鮮に対してどういうふうに出るかということを、まあ、試しているという部分も考えられます、うん、それから、ね、根本的にはですね、中国に起こっていると僕は見ているんですね、
はい、
中国はちょっと過去までは遡ると話が長くなるんですが、中国はね、北朝鮮に対してここ、まあ、10年近くの間支援は最大支援国家ではあるんですが、毎年原油50万トン、それから食料は大体30万トンから40万トンを支援してるんですね。それは北朝鮮が必要とする支援の量の半分もいかない、
はい、
でそれを中国の今の経済力からすると、本当にそのポケットからちょっとこうこぼれて落ちるような、うん、小さなお金でも北朝鮮も十分に、うん、潤うことができるのにそれをしてくれない。だから生かさず、まあ、殺さずというふうな支援しかしてくれない。だからしかも自分たちが必死で今防衛集団、彼らがの論理からですよ、防衛手段として持とうとする核兵器に関しては、まあ、アメリカと同調すると、はい、だからあんたたちが我々をね支援してくれないんだから、だから我々は核兵器を持つしかないと、そういうふうにある意味中国にものすごく怒ってるんですね。だから中国が、うん、第3回目の 核実験をやめなさいというふうに何度もその強い調子でその外務省を通して北朝鮮にその、まあ、メッセージを送ってるんですが、それを無視して核実験をやった。でこれはね、もう一つ大きなことをそこから我々読み取ることができるんですが、北朝鮮も普通に考えてその常識派がいるわけですよね、はい、で常識派というのは、まあ、今のところ考えられるのはその、まあ、経済的に少しは、まあ、北朝鮮をマシにしようというチャン・スンテク、その、うん、金正恩の後見人とされる叔父ですね、うん、彼らはまあ、核実験を中国がもう強い調子で反対しているので、今回はちょっとやめた方がいいんじゃないかというふうに
説得しようとしたんですね。
説得しようとした、うん、しかし金正恩はそれをもう押し切って
ということは、まあ、軍事派というかね、うん、ハードなところがやっぱり北朝鮮も強くて、
はい、
でそれに金正恩はまあ妥協したというか、それで3回目の核実験を行ったと。
そうです
ね、で韓国の新しい政権も、まあ、保守政権ということで、はいはい、まあ、どちらかというと軍事的にハードという、ね、
はい、
イメージがあるんですけれども、
はい、
そしてまた、中国も習近平さん就任されたんですけれども、
はいはい、
まあ、一応割とハードなイメージが強いと、はい、いう、
ね、金正恩はですね、本質的にそういうふうに好戦的な人なのか、うん、あるいは金正恩を操る勢力があるかということ、うん、この結論はまずさておいてね、
はい、
金正恩は最初はですね、その今までの流れを丹念にこの調べてみていくとね、金正恩はそのお父さんが死んでから改革したいという意欲を見せてるんですね、
はい、
でこれは金正恩が進んで改革に意欲を見せたという見るべきなのか、最初はやっぱりその叔父の話を聞いたのか、
うん、
で例えば1月、去年の1月には金正恩は幹部たちを前にして、ロシア式でも中国式でも日本でもいいから経済をなんとかしなさいと、
はい、
しましょうというふうな話をして、それで6月28日は経済管理改善措置というのを打ち出して、それで経済立て直しに取り組むと。 それから公に我々もその肉声で聞いたと思うんですが、4月15日の金日成の100歳生誕記念日に、あの人民が二度とあの上でそのベルトを締めることはないようにするというふうに演説で言ってるんですね。ですから少なくとも去年の8月までは金正恩はあの改革に向かうんだというふうにして、みんなその世界中の専門家とかメディアとかがそのように見てたんですね。しかしまああの僕はあの自慢ではないんだけれども、金正恩は絶対改革できないと、まあそれはちょっと後で話しましょうけれども、そこであの9月に経済改善措置が具体的な行動に移る何か措置が取られるかといったら、あの9月に経済は議題にしか議題にさえも上ってないんですよ。
去年の9月ということです
か。9月にあの、人民あの、まあ、社会主義国 の、 その人民代表大会、議士大会みたいな、その国会みたいなあの会議が開かれたんですが、そこでは全く話題になってません、でそれはね、あの一つ目に見える原因というのは、チャン・ソンテクが、まあ、経済改革のために開発区の法律を作ったり、それから中国を訪問してあの大掛かりの経済援助を、取り付けてくるというふうにして、あの大型代表団を連れて中国に行きましたよね。それが8月ですよね。でそれは中あの北朝鮮の指導部もかなり期待したと思うんですが、中国はそれに応じなかった。
あの北朝鮮は、ね、まあ、最小限の援助しかしなかったということ
で、ね、北朝鮮は、ね、あの献金が欲しいんですよ、で、あの一番その安易な形で献金もらって自分たちの好きなようにやりたいということだったんだけれども、中国はそれは無理だと。だからあの自力更生もいいんだけれども、あの改革開放が必要だというふうにして、胡錦涛さんがもう明らかさまにその北朝鮮に改革を迫ったと言われるんですね、そういうふうにして、あのチャン・ソンテクが戻ったら、今度軍部がほらあの中国に行ってね、何か持ってくるかと思ったら、こういうことじゃダメだと、だから従来のやり方でやろうということに戻ったって、
去年の後半ぐらいからですね、9月以降ということですね、
ですからその後あのミサイル実験、核実験に突き進むんですね、でその時点から、まあ、金正恩が気が変わったのか、誰かの説得によるの、よるものなのか、その、まあ、彼がそもそもそういう成功の人間なのかと、この3つのどちらかと思うんですが、一つはっきりしているのは、あの強硬派の立場に立って、あのもっと詳しく言えば、正確に言えば、あの軍の中 の、 あの強硬派ですね、あの 彼らの、あの彼らに軍配を上げたと、つまりあの強硬路線で行くというふうに、まあ舵を切ったと思います。これはね、まあ、もっとまた詳しく見ていくとね、それは金正恩はこの選択肢しかなかったということもでき
ます、まあ、最初の選択肢は経済協力でいくということで、失敗したと、そしたら次の選択肢というのは、やっぱり軍事中心としてやる、で、まあ、それが見事にミサイルの実験も、核の実験も成功したと、そして、アミスですね、停戦協定もですね、破棄すると、一番今非常にハイポイントというか、一番好戦的な状況になっているということですね、
ですからこの判断がね、あの彼らはあの計算づくのものだという見方もあるんですが、僕はね、かなり荒っぽい、この次どういうことが起こるかということを全く計算してない、まあ、ただ の、 その若い金正恩が、そういう自分の気分一つでね、本当は全くその、世界のことを、まあ、考えずに下した結論だったということも 見方もできます、ね、
うん、はい、本日のゲストは留国大学社会学部の李相哲先生ですけれども、まあ、前半はですね、はい、現在の北朝鮮の現状分析、
はい、
で後半はですね、はい、今後どのようなシナリオが描けるかということで、はい、まあ、どのような平和構想が成り立つとかですね、はい、そういうことについて、お聞きしたいと思います。いつものようにここで、ブレイクとして、ハワイの、ノーシュアのナレオの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは留国大学社会学部教授の李相哲先生です。
よろしくお願いします、
はい、まあ、今後ですね、はい、この地域北朝鮮がどの方向に動いていくか、あるいはやっぱり最悪の状況から避けるためにこちらとしていろんなこう、まあ、アメリカも韓国も例えばロシアも中国もモンゴルも協力しながらやっぱり何かやっぱりこちらからのメッセージも送る必要があると思うんですけども、
はい、実はですね6者会議で最悪の事態を防ぐ努力をずっとしてきました、
はい、
でそれがね、一向に問題解決にもつながらないし、結果を出してない、
はい、
その原因は何かというと、当事者の北朝鮮がですね、全く、そもそも変わろうとするそういう気配もなかったし、本当はその、うん、全部その、隠蔽戦略というか人をその周辺の約束も守らなかったしね、
うん、
だからそれはその原因は何なのかということを見た場合に我々は忘れてはならないのは北朝鮮という国はどういう国かという本質その原点に戻って物事を考える必要がありますね。北朝鮮という国はご存知の通りパルチザン国家つまり、はい、ゲリラ闘争で国を勝ち取ったという、まあ、誇りとそういう歴史
の大事ですね。
ですからこのゲリラ国家という国家本質というのは一言で言うとね力しか信じないんですね、うん、つまり向こうの話を借りれば銃口銃ね、
うん、
銃口から全てが生まれると、
はい、
ですからもう力があってパワーがあれば日本時代でも日本人からライフル銃を奪って抗日をしたんですね、うん、ですから今度朝鮮戦争も本当は経済とかそういうものは韓国から奪えばいいんだという、うん、まあ、単純に言えばですよ、
うん、
そういう論理なんです。ですから力しか信じない、
うん、それから実際その通り動いてますからねずっと、
ですから、そのために全てを傾注してるんですよ。つまり、そんなに小さな国が119万の人民軍を養ってますね、はい、でそれで通常戦力では足りないということを、まあ、そもそもちょっと悟ったのか1956年あたりからね事実上核開発に着手して何が何でも核を 持ちたいと、うん、その核を持てばさっき言ったように力が重厚、ある意味 うん、そこから
半世紀以上かけて築き上げたもんですからね。
そこから全てが生まれると信じ込んでるんですよ、うん、信じてます、うん、それからもう一つ彼ら の本質ということはですね、全てにおいて韓国を凌駕する、
うん、
つまり韓国の優位に立つことが彼らの国家目標ですね、
うん、
で最近 その経済格差からすると彼らは韓国を経済では到底勝てない、
うん、
だから非対称戦力ですから、核兵器とミサイルで優位に立てば、彼らの言葉を借りれば政治大国軍事大国を実現したと、うん、そうすると残るは経済大国のみなんですが、うん、それは力でなんとかなるというふうに思ってるんですね、うん、
はい、
でもう一つね、金正恩政権は彼らが言ってるようにその血統で彼の正当性が保たれてるんですが、金日成から金正日、それから金正恩につながるこの血統ですね、でそのことは今までやってきたことが全て正しいというふうに言わないとその正当性がなくなるんですね、
はい、
そうすると金正恩 正当性というのは金正日の言う通り言ったことを守ることです、うん、ですからその金正恩の意訓を少しでもこう逸脱すると彼の地位が危なくなる、
保守的というかコンサバティブということですね、うん、
ですから彼はもうこの道を突き進むしかない、
うん、
ですから、
まあ、選択は一つということですか、
我々の第三者からすると非常に不思議なんですが、うん、彼はこの道がこの先何か絶壁だと知ってても、うん、その道に突き進むしかないんですよ、
ということは北朝鮮はこの、まあ、ハードライナーというかですね、はい、核もミサイルもこのまま続けていく、
そうです、それはもう
外交もやっていく、
絶対その
道しかないということですね、
ないです、金正日時代のやり方を修正するということは、うんうん、金正恩を否定することになります、うん、
それをストップさせるために各国はどういう、
ですから金正恩を、これちょっと過激な 話になるかもしれませんが、はい、それを現状を打破するその問題を根本的に解決する方法はただ一つ、今その全てを、まあ、全ての支持を足すその今の政権そのものをやっぱり変えないと、
う
ん、いや
レジュームチェンジという言葉はね、
うん、ですから全体を、ね、変えるということよりは、
うん、
金正日のやり方がちょっと今までのやり方が間違ってましたよということが言える人、
うん、
言える指導部にしないとこの状態はずっと続きます。
それを一番、この状態を外部から変えるにあたって最も力を持っているのは中国ということですね、うん、
ですからこの変えるのは2つの方法があって、1つはまあ内部の力と、うん、もう1つは外部の力ですね、うん、しかし今の国際情勢からすると外部が介入して何かするのは非常に難しい、
核を持ってしまったからということですか。
それもあるし、そのパワーゲームというか、
うん、
中国とアメリカ その勢力均衡とかいろんな問題がありますので、うんうん、韓国も介入しにくい、ですから期待できるのは内部の力で何らかの形で、まあ、そういうことが起こるということを期待するしかないんですが、
内部の、
う
ん、すみません、内部の力で例えばチャン・ソンってことですか、はい、彼が中国に対して経済支援を求めていったけれども、
はい、
中国はまあ微々たるものというか、
はい、
あまりお金を出さなかったということは、はい、もう一度北朝鮮内部において、
はい、
まあ、経済主導型のところが成り立つような経済協力をね、中国がすれば、
そうです、彼らはね、経済改革とかその国をもっと良くするための争いをやってるんじゃなくて、うん、誰が既得権益をもっとたくさん手に入れるかということで争ってるんですね、
うんうんうん、
で今年の3月から8月、うん、去年の、ね、3月から8月まで北朝鮮人民軍内部で大掛かりの思想検証という運動があったんですが、はい、それも結果的には開化 管理権の争いが原因だったと言われています。でそこでね、おそらくそのやっぱり経済がためになるとその体制そのものが危ないんでというふうに言う人たちと、
うん、
いやそれよりもその核さえ持っていれば何でも解決できるというふうな、うん、2つの勢力間の多分論争なり、
うん、
それでその競争なり
が内部で今起こってますね。そうすると外部からすれば、アウトサイダーですね、はい、外部からすればそうならないような、
はい、
まあ、経済協力、
はい、
対応政策でもない、それの大規模なものがね、もし、一緒になって、中国もロシアも韓国も日本もあるいは国連も一緒になって、はい、経済制裁という、オプションよりか
ですから、そこが大規模な、ね、援助という悩ましいところで、うん、北朝鮮の誰と手を結ぶかですね、
うん、
今の状態では先ほど言ったように金正恩がトップにいる以上は絶対核は放棄しない、
うん、
これは規定路線ですのでね、うんうん、そしたらそのまんま経済協力するというとアメリカと韓国とか中国さえも北朝鮮が核を持つのは好ましくないというふうに思っているので、それは難しいです。
先生が金正恩、金正恩の正体という本を出されたとき、はいはい、まあ、金正恩の新しい政権は3年ぐらいしか持たないだろうということですね、はいはい、ちょっと言われたかと思うんですけれども、
はいはい、
もう3年そろそろなると、
いや今1年だって
ますので、あ1年、あ1年、あそうだ、まだ1年ですね、
ですから彼が、ね、ただ3年持たないということは北朝鮮が崩壊するというよりは、うん、体制ですよね、
うんうん、
お飾りの、
うん、
まあ、金正恩持って3年というふうにタイトルになってるんで、うん、なってたと思うんですが、まあ、オピニオンで
それが怖いですね。いい方に変わるか軍事のもっとハードライナーに変わるかという、
ですからこのシナリオは ね、 細かく分析する必要があるんですが、僕はね、まあ、そろそろ今彼らが冒頭で言ったように冷静さを失ってるんですね。だから内部でもこの状態が外部でね、
うん、
今の戦略的な忍耐を続けていけば2年持ちません、
うん、
しかしまだ今先生がおっしゃるように大掛かりのね
援助、うん、
援助をして、
うん、
核をそのまま保有
しながら
経済を強くさせれば、うん、それ延命します。しかしこのアメリカも今は一部の専門家の間では核保有は認めて核拡散だけは食い止めるという戦略に出るんじゃないかという見方もあるんですが、
うんうんうんうん、
それありえない。だから核を容認しない
ということは今はになったら、オバマ大統領の戦略的に我慢するという
そうです
ことを
続けた方が一番いい
です。続けたら、内部崩壊
泣きわめく子供はほっときなさいということ、
それは最高の戦略ということですね。
はい、
そうか、何もしないことが、まあ、ステータスコーという、ね、表現があるんですけれども、まあ、これは現状維持というよりか、
はい、
これ以上北朝鮮
がただね、悪いことしたら、はい、もう徹底的にしつける。
それは軍事的な制裁も外部からあり得るということ、
限定的なね、はい、
限定的なですね、
限定的
局地的なものを、
彼らが何か悪いことしたのに、うん、そこまでそれを忍耐することは
よくない、まあ、なかなか厳しい、こういう状況を待つということはですね、はい、非常に厳しいんですけれども、
はい、まあ、もうちょっと待った方がいいです、
いいですか、はい、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の劉奕聡先生です。先生どうもありがとうございました。
こちらこそ。